ジョー・ジャックマンズ・ポッドキャスト。今週も45分間お付き合いください。では、始まります。2017年も暮れてまいりましたけれども、今回ですね、話題の映画の話をしようかと思いまして、こちらの方をお呼びしておりますので、どうぞよろしくお願いします。
はい、どうも、カズです。
どうも、こんばんは、よろしくお願いします。
ご無沙汰してます。
ご無沙汰してます。まあ、映画の話をしようかと思ったら、やはりカズ師匠の方をお呼びしようかと思ってます。
ありがとうございます。
やはりですね、今話題の映画といえばですね、はい、僕の中でやはりここのデビルマンがまた上がってきたので
、まあ、ね、今話題かって言うと今じゃないけど、
ねえ、いやいや、
13年前の映画なんで、
そうですね。いや、だからまあネタバレしても大丈夫かなという部分がありつつ、やはりですね、こちらを撮ったですね、監督さんもお亡くなりになっているということもありまして、なかなかちゃんとは語ってるラジオっていうのは最近見ないっていうか、まあ13年前の映画なんで、ないんですけれどもな。まあちょっと自分の方でですね、まあツイッターやってて、まあこのデビルマンっていうのはですね、いろんなことを教えてくれる映画だと、映画作品としてやっちゃいけない全てのことをやっているっていうことをつぶやいたところですね。皆さんなんか100リツイートぐらいされてて、割とデビルマンみんな好きなんだなと思って。
なるほど。それに、まあ、今回軽力僕が巻き込まれたという、そういう感じですよ
ね。そういう感じですね、本当に。いやいやいやいやいや、大変ご迷惑をおかけしている部分はあるかなと思うんですけど、まあちょっとね、それで、この映画についてですね、語っていきたいというところなんですけれども、ざらっといった感想なんですけど、カズ師匠の方、いかがでしたでしょうか。ざっくりでいいんですけど、はい。
で、今、それ困ってるんだよね。
はい。
っていうのは、もう意外と楽しく見ちゃったんだよ。
あはは。よかったよかった。うん。
判断難しいぞこれっていう、
うん、いやー確かにですね、なかなかない展開ですからね、うん、
でも一応原作の筋は綺麗になぞってはいるんだよね、
うん、
でもうあんたね、もうすでに企画を潰しそうになっている俺は。
いやいやいやいやいやいや、まあ別にこれけなすとかそういう話じゃないんで大丈夫ですよ、
っていうのは俺は、
ね、
その映画デビルマンの話をする前に、
ね、
どうしてもアニメデビルマンに触れないとダメだと思うんで、
ね、
俺は。
はいはいはい。
っていうのは、アニメのデビルマンって本気でダメだと思ってて。
マジンガー Z の頃にやってた緑のやつですか。
そうです、緑のやつ。小学校ぐらいの時から頻繁にテレビで再放送やってて。で、それを一応見たりはするわけですよね。
うん、
小学校の時とかは、何もわからずに意外と楽しんで見るっていうのがいたん、
ね。
で、こう、高学院ぐらいになった時にまたデビルマンの再放送がやるんですよ。でこう、久しぶりにこう見たわけですよね。 するとこう、なんていうのかな、あの、設定とかが結構アニメのやつってむちゃくちゃというか、あれ、デビルマンって巨大化できるじゃないですか。
できますね、はい。
あれ結構再現なく巨大化できる。だけど、その巨大化する前につけられた傷、まあ、不動明けの時につけられた傷が、巨大化によって、そのダメージも大きくなってしまうので、適当なところまでしか巨大化できないんです。
そうですね、それが弱点だって言ってましたね。うん、
毎回その戦う前にせこい傷をつけられるっていう。
ああ、はいはいはいはい。
それで、
うん、
ちょっと不動明けってバカなんじゃねえのっていうふうに。もうそれだいぶ冷めて、こう、そのアニメデビルマンって、それよくよく見ると、よくよく見るとデザインダセえぞこいつっていう。
うん。確かにね。
そういうところからまず始まるわけ。
うん、
デビルマン。
で、
その後こう中学になった時に原作を読んだんです。全然違うじゃん。
そうなんです。
めちゃくちゃ面白いじゃんこれ。
ああ。
そこからこう、うん、なんていうのかな、とにかくアニメのデビルマンがダメだというのが俺の中で出来上がり。で今回のその映画版ですよね。こういうと映画版って意外と、うん、あの、ま、無理やりではあるけど、原作を踏襲してやってるんで、
うん、
そこまで悪い印象を受けなかったというか。
いやー、確かにね、あの、ま、あの、アニメデビルマンとあの、漫画デビルマン全然話が違いますからね。
全然違うの、
ま、驚いたこと。びっくり
です
よね。マジンガー
原作読んだ時びっくりしたの俺。
うん、マジンガー Z はまあ、ほぼほぼ一緒なんですけれどね。うん。なんでこんなに違うんだろうってぐらい、びっくりするぐらい違うっていうのが、一つの特徴
なんですね。あれなんか前菜と同時進行だったのかな。もう完全にそっち長い方はアニメの方にはタッチせずに、
うん、
あの、自由にやってくださいみたいな感じで、
うん、
ああなったみたいなのを、なんかウィキペディアかなんかで読んだ気はするってい
う。そうですね。まあ、あの、最終回は別に、相手をきちんと倒して終わってませんからね。うん。まあ、あれ、一つですね、まあ、全然違うんですけど、一番でかい違いっていうのが、アニメ版の方はですね、不動明はね、死んでるんですよ。確か冬山で。
そうなんです。雪山で遭難した時に、
うん。
あの悪魔を見つけてみたいな、そういう感じなんで、あれ、氷漬けになった悪魔を見つけて。
そうそうそうそうそうそう。で、不動明は死んじゃって、その体を、デビルマンが使ってるんだけど、なんか家行ってみたら、割と可愛い子がいて、で、これ、殺しちゃうのみたいな話になった時に、もう、全部裏切ってっていうパターンで、もう裏切り者って言われながら、デーモン族と戦っていくっていうところですね。
そんなに、
うん、
結構アニメは薄い、
うん。割と薄いですね。もう、まあ歌はかっこいいですけどね。うん、
はいはいはい。
もうこれで帰れないってやつね。さすらいの旅路だけって言いながら。うん。なかなか、うん、あれは響いたんですけどね。うん。まあそれでいくと、もう本当、原作デビルマンっていうのはもうほぼレジェンドの域に達してるというか、もう伝説の域になってますからね。う
ん。あれはクリスチャンベア、作品は。あら、ミキちゃん、そんなむごい殺され方してみたいな。
そうですね。当時、なかったんじゃないですかね、ヒロインが惨殺されるっていうのは。うん。
じゃあ、その当時の漫画をそう知ってるわけじゃないんで。
だけど、もう。
なんか、相当ショッキングな作品。
うん。
まあ、実際に言うと、なんかこう、打ち切りが決まったから、なんか駆け足ではなかったみたいな。
うん。
そんな 説も見た気がするけども。
まあ単行本で確か8巻ぐらいだったらしいですね、全部。
うん。そんなものか。多分文庫本で読んだって、文庫版で確か5巻ぐらいだった。
なんかそんな話でしたけれどもね。で、まあ普通単行本サイズの漫画だと、映画で、ね、2時間程度の映画だったら、スパッと収まるのが、大体2巻分ぐらいって言われてますね。で、それをなんかまあ、文庫版でいくと5巻分全部を入れるっていうのは、なかなか野心的な試みですけれども。
まあ、だからそれによってなんかこう重要な部分がはしょられてるのかな。
いやー、
ちょっと不自然になってるとかね、そういうのは、まあ、確かにある
。自分もね、なんかこの映画の話をしようと思った時に意外と高評価っていうのはなかなか意外でしたけれども、
そんな予感がしたんだろう。その話を振られた時に、そうじゃないですか。そう言ってないけども、なんか俺楽しんで見ちゃうような気がするっていうのが。
いや、もう全然ありかなという感じなんですけどね。でも楽しめたっていうのは。
いや、そうやっていって、多くの若者が自信していったみたいなことを言われたから、そうなのかなって思ってるじゃないですか。
でもそこまでは広くなかったというところ。
やべえな、見れちゃってるよ俺。
いや、
でも。そう、完全にこの企画を潰しに行ってしまっているよ俺。
いや、全然ありですよ。いや、でも、これでね、見てたんですけど、うちも、2、3回見直したんですけれども、このね、実際、
大好きじゃん。
あれと思って。だからね、自分の中で割と、つまんないシーンとか飛ばしてたりしてたんだけども、だからなんか、あれ、何回か見ないと、意外と記憶の改変が行われてて、ね。あれって、ボブサップが人面だったよなと思って、あ、違うなと思って。
ニュースキャスター。
ニュースキャスターで、あいつが幼獣人面だった記憶があったんだけど、あら違ったよと思ったり。
人面は、船木がやってる。
そう。
船木正和がやってる。
そう。
なんか映画なんかよくよくキャスト見るとすげえプロレスラーとかいっぱい出てる。
いっぱい
出
る。
男色人形とかどこに出てたんだろ
う。そう。あれ、多分民間人、なんかね、太っちょがたくさん出てるシーンだと思うんですよね。あのシーンで、多分バックでわかんない感じで出てる、じゃないかな、と見てるんですけどね。いやー、あと小錦さんとか出てましたけどね、なんか無駄に。
無駄にキャストかなんか、そういう謎キャストが多いんだよ。
別にそんな演技せいとは言わないけど、なんか、ね、デモン出てきてマシンガンで蜂の巣にされてデーモン万歳って倒れるだけっていう。これ本当にデーモンだった。
じゃなくてもいいじゃんっていうね。ツッコミどころはめちゃくちゃあったけど、
ものすごいたくさんあって、なんか。
めちゃくちゃ。
なんかあとはシレーヌって、殺されたんだよなと思って見てたら、デビルマン対シレーヌはなんとシレーヌが勝ってましたね、あれ。あれって思って。
シレーヌはその後一切出てこないんで。
そう、それもちょっと記憶が変え。
結局のこれサタンが何をやったのかっていうのが、すごい曖昧なまま、これ多分またシレーヌ出てくるのかなって思って見てたら結局出てこねえし。
いやー。
シレーヌ登場まで結構早い。20分くらいで出てたんで。
そう。ハイスパートで行きますよね。
なんかテンポいいんだ。
テンポはいいですね。なんか。
感情がついていかない感じはある。
いや、なんかなんだろうね、この、超特急で原作のイベントを紹介してるような。
そういうことですね。だから 村家襲撃のところで、超特急でやりすぎたために、未知のセリフがおかしなことになるとか、そういうことはあったけど。私は魔女よって言った20秒ぐらいに、
うん、
私は魔女じゃな、魔女じゃないっていう。違う、それは違うっていう。それじゃただ殺されたくないみたいな、そういう感情が見えるセリフになってしまうじゃないか。
うん、
違うだろう。
殺されたくないだけですよ、と。
違う。そうじゃないだろ。私はまずじゃないっていうのは、違うだろ、その絶望感から出た言葉のはずだろ。そういう、
うん、
確かに違和感かね。いやいやいやっていう感じはね、確かにあったけど。
いやいやいや、そんな無理に無理にこう、イベント消化しなくてもいいんだよって
。無理やり全部そんなにねんでもんだよ。
そうそうそうそう。なんかはそぎ落とそうよっていうところで、なんかそのね、あの、小錦の下りとか本当いるのかな。デーモンハンターで、つって。いやー、
でも意外とあのね、その、なんていうんですか、あの、うん、その民間人がこの、
うん、
デーモン狩りを始める、うん、そういう、
ええ、
このあたりからね、
うん、
結構、ああ、意外とちゃんとその辺やってんだっていう、
うん、
な感じで見てたから、
うん、あれですよね、民間人どころか、あの、日本はあのデーモン国家だからっつって、アメリカがミサイル撃ってきますからね、バンバンと。うん。
デブゾンビみたいなもんだって。
そう。言われてみればそうですね、あの、容赦な、あ、言われてみれば、その、ゾンビもので、あの、ミサイル落ちってあるけど、ミサイル着弾ってないなと思ったら、デビルマンでやってましたね。ある意味、その、
ゾンビは着弾してる。
うん。着弾、そうそうそう。あの、ミサイル撃って着弾までしてるっていうのは、着弾、ね、着弾は落ちになってるゾンビ映画ってあったけれども、あの、着弾してからさらに続くっていうのは、レイプゾンビ斬新だなと思ったっていう感想を持ってたけど、まあ一応デビルマンも一応パンデミックの要素は一応ありますからね、どんどんデーモンが増えていくっていう。
まあ、
うん。
デーモン決して強くない
割と殺されてますね、かわいそうに。考えてみたら。そうですよね。うん。
全然もう、人面に対しても本当に、
うん、
なんだろう、意外と躊躇なく殺したなっていうとかね。
あんまり仲良くなかったあれからかな。
無事か。
もうちょっと仲良くなりたかったかな、みたいなことで。わーとか言って。
まあね、確かに、まあそのあたりの辺は俺もちょっと乗り切れてないのよ。
いや、あれ無理でしょ、あれジェットコースターっていうか、もうイベントが。
なんかちょっとこの、うん、なんだろうな、こう、
うん、
みんなのこの演技の拙さっていうのがちょっとひ、俺結構演技とかね、そんな口癖とか言わないこのはずなんだけど、
うん、
まあ確かにちょっと大読みが気になるとか、
うん、なんでしょうね、せめて変身した後声優さん使ってよかったんじゃないかなと思って。なんであの、音声合成してまで拙い喋りをするんですね。俺はお前を殺すみたいな。
すごい棒読みだなって
、うん。
だから
ね。この方でもあの、あれなんですよね、双子なんですよね、主演の方。うん。
みたいですね、あの、うん、アキラとリョウが、
うん。
双子で。
しかも、俳優さんじゃなくてミュージシャンなんですよね、この人。確か。
あれが、なんか、リョウの役の方がビジュアル系のバンドなんかやってたん
ですよ。そう。ただの、バンドマンさんを、
壮大な予算の、しかも別に顔一緒じゃなくてもいいの。
そう。そのはずなのにね、もうなんかあの、双子っていう設定まずぶっ込んできてますからね。うん。双子なんですけど、
ね、結構早い段階で、
ね、
結構早い段階でサタンって言っちゃってるしね。
言ってますからね。ちゅうか出てきますよ。
言うんだ。結構、この、もうなんか、あれ開始15分ぐらいで。
うん、15分ぐらいで。
うん。 もうなんかサタンのビジュアルが出てきたけ
ど。うん。俺を殺してくれとか言って。
え、いいのと思って。で、なんかこう、なんか、アキラもアキラになんか、綺麗だなとか言っちゃってるでしょ。
うん。
で、なんかそこから、パンって画面が切り替わったから、あ、なんだろう、なんだろう、こう、アキラの中で夢っていうことで処理されるのかな、これはっていう。
うん。
だけどなんかこう、割と断るごとに、もう、アスカはサタンだからみたいなことを言い出すし。
うん。なんか、ねえ、デーモンハンターにいきなり協力してめちゃめちゃ人殺しまくってるし、人っていうか。
お前、なんか、ね、なんか教会で再会した時の、うん、お前はサタンだったんだな、みたいな。いや、言っとったやんけ、みたいな。
言ってた言ってた。シレーヌさんとね、あの空中戦して、うわーって戦って、デビルマンが負けちゃった後にサタンが入ってきて、なんか、とりあえず、なんか、話が進んでいくっていう。ちょっとうちもね、うん。3回見たけど、うん。なんか、ついてきてないなと思って。いやー、でも、すごいですよね、その、最後のその、そっからもう、人面行ってからもう牧村家、まあ、あの、イベントの、あの、消化で行くと、開始15分でいきなりあの、サタンが出てくるっていう問題と、シレーヌ戦が終わって、人面終わるあたりでだいたい50分ぐらいかな。
そうね。
うん。だいたいあの、1時間55分の映画なんで、で、その後、しばらくあの、デーモンハンターみたいなのが出てきて、で、あと、牧村家が、襲撃されて。
だから、なんかもう経緯はこう、なんだろうな、こう、うん、ナレーションで全てを説明してしまっているとか、そういうのがあるけども。
うん。いや、
その辺を結構力入れてやってるっぽい感じはしたのは、
うん、
意外と好感持てちゃったんだ
よ。あ、そうですか。
そこはね、
うん、
そこの襲撃とかに至るまでのね、
うん、
なんていうのかな、こう、ひたすらこう人間が人間を殺し続けるっていう場面を結構、
うん、
結構そこに尺を取ってた
ん
だよ。
うん、
その経緯とかを一切説明してないけど、ビジュアルで、そういうのを見せようとしてたんで、あの、鳥肌実が捕まるとかね。
あ、捕まってた、捕まってた、そういや。
鳥肌実のことをなんか元からよく思ってなかったやつが噛めたんだみたいなとか、人間の汚さみたいなところ。セリフで説明してしまうとか、そういう、時間の足りなさみたいな。
そうそう。うーんって感じでしたけどね。そして捕まって、あの、容赦なくあの、殺されてきますからね、もう。うん。いや、そうこうしてるときに、あの、あれですね、原作でも出てた、あのですね、妖怪液を出す女の子が、あれですよね、あの、その、牧村家に、あの、かくまわれるという、オリジナル展開で。
はいはいはい。
で、まぁ、あ、そこにデーモンがいるっていうことで、あの、その、家をね、人間が襲撃してしまうという展開ですね。
そうそう。
でもって、あの、もう、凄惨な、話になっていくっていうところなんですけれども。いやでもなぜかあの、ね、原作であったあの、デビルマンがブチギレるシーンがなかったんですよね、あの後、人間に対して。
うん。まあ、それをだから、ミーコに対に、
うん。
そこの部分を泣かせちゃってる感じはあったかな。
あれ、あれ、なんか作中で屈指の名シーンなのになと思って、あの、シレーヌの、その、シレーヌのラストでね、あの、あれですよね、幼獣がもう一匹助けに来て自分の首をかっ飛ばしてそれでシレーヌ一緒に戦おうとか、その辺名シーンだけど、 あのシーンカットしちゃうんだと思って。
うん、デビルマン軍団がいない。
うん。いなかった、そういや。
デビルマン二人しかいないんで。
デビルマン二人しかなれなかったんだね、みたいな。ああ、よこ、あ、小西が違うか、殺されてただけだから。
そうそうそう。あれはただの信奉者。
信奉者さ。
信奉者なのかね。
本当したらただデーモンって、デーモン名乗ってたただの人かもしれないってぐらい。
だからほら、ああいうのって、そういうのあるじゃない。
うん。
なんか、あれは、あれだよ、一種のカルト教団みたいなもんだよ。
まあね。
別に本物じゃないけども、なんかそういう風に名乗ることによって、
うん、
あのなんか自分を強く、
うん、
強い存在であるっていうことを示したいっていうような集団なんだと思う。知らないけどね。勝手な解釈を今入れたけど。
いや、単にデーモンだと思ってる人っていう可能性が非常に高いような。自分のことデーモンだって言ってて。
その原作にあった デビルマン軍団みたいな人たちではない
はず。ないはずですね。あの自分のことデーモンだって言ってましたからね。まあ、あの
これはただひょっとしたら本当にデーモンなのかもしれないけど
血も赤かったですけど、
ね、あの作品デーモンそんな強くないって
意外と殺されちゃいますからね、
あのサタン助けてくれよみたいに言ってくるやつもいたし、
そうそう、いたビジュアル、うん、そうですね、シレーヌぐらいかな強かったの、他はいないもんね。
ああ、いない。でも、シレーヌ戦のね、なんか、CG が良くないみたいな、そういう風な評価を見てて、でも、シレーヌ戦とか見てて、別にそんな悪いかなっていう。
うん、
あれ？ほら、やっぱり俺ってすごいダメな CG の作品とかいっぱい見てるから、そんな悪くないじゃんみたいな。
もう、あのね、あの、もっともっとひどいのたくさんあるのに。
3年ぐらい前の作品で考えれば。
うん。
って思ったけど、ま、なぜか最後のサタン戦で CG はあんま良くなくなってたね。うん、CG のクオリティが落ちてたっていう。
なんか。
予算使っちゃったのかな。
いや、もうあの、なんていうか、あの、人間がどうにかなってるみたいな感じの CG を完全捨ててますからね。本当に CG ですよ、と。
CG 同士の戦いになってるんだよ。
あ、
プレステみたいなっていうの、それのこと
か。最後、あの辺はもう、あの、FF シリーズみたいなもんですからね。あ、FF っぽいな、みたいな感じで見れてましたけど。いやー、しかもその、原作っていうかアニメにもあったあの、巨大化もしましたからね、デビルマンは。うおーっつって。しかし、まあ、その後、牧村家襲撃から、その、最終決戦にこう行くんですけれども、その、よくわからない描写がたくさん出てくるんですけどね。あの、日本にその、また核ミサイルみたいなものが落ちて、で、なんかあの、ぐちゃぐちゃドロドロなものがどんどん広がっていくという描写があったんですけれども。
あれはもうイメージ映像のようなものだと、解釈したいと思う。あれは核ミサイルなのかな？よくわかんないけど、バトルが始まったらなんかドロドロしたものが広がっていったみたいな。そういう、俺はイメージ映像って書いてたけど。
でもなんかあの、多く、なんか人がこう、うにょうにょとこう、ね、合体して、なんか、大きいのになっていくような感じもありましたけど、別にそれは何も説明されず。
ああ、もうそれはもう完全に。
うん。
終盤出し、察しろよ、みたいな。
うん。うわぁ、うわぁ、とか言って、なんかこう、人が絡みついて、こう、融合していくのは何か、これ何なんだろうと思ってたんですけど。
核兵器に対するなんかこう、暗喩なのかもしれん。裸足の弦的なもの
なのかもしれない。かもしれないけど。にしてもなぁ、みたいな感じで見てましたけど、そして、あの、デビルマンが巨大化して、で、あの、サタンと一騎打ちをなぜか、ものすごい後ろに、デーモン軍団が いっぱいいる風だったんですけど、サダンと一騎打ちするときに巨大化したんですけど、なぜかその巨大化が解けて等身大に戻って、
まあまあまあまあ、まあ、あれ一応こう胴体が真っ二つにされてたんで、
うん、
蹴りで、
蹴りで、
うん、それはさすがにもうそこまでいったらもう力尽きて、うん、いいんじゃないの？俺そこには俺なぜかっていう感情しなかったけど。
うわーっていうのは、大きくなったのは、オーラ的なものが大きくなってただけなのかなって、実際、大きくなって戦うのかなと思ったら、その後違ってて、なんかね、ミドルキック一発で決着がついたという。
まあまあまあ、うん、それまでにも、なんか結構いろんなやりとりはあったんでしょうよ。とどめが致命傷がミドルキックだったっていう。
そうですね、まあその。
まあ原作では、よくわからんままに。うん、不動明は下半身なくなってたんで。
そうですよね。
うん、海辺で。
そうそうそうそうそうそ う, そう。あれで、そこも完全再現して、で、
あの絵を再現するとは思ってなかった。
うん。それちょっと
結構。ただ、お前は生きろよとかっていうのはまあ余計かなっていうのがね。
あれ、なんだ、お前さえ生き残ってたら俺はいいんだとか言い出して、で、どの辺でそういう感情になったのか全くわかんない。
結局なんかもう人類にはアキラも絶望してたってことなのかっていう。
うん。
そういうことなのか
っていう。そうなのっていう。
こう、ニキが死んでしまったあたりでもう、うん、完全に牧村家がダメになってしまったことによってもういいやっていう感情になってたっていうことなのかっていう。
うん。それだったら別に最後サタンと戦わなくてもいいんじゃないっていう気になってきますよね。
でもそれはもう抑えられない怒りみたいなのを、うん、まあ、こいつさえいなければみたいな、ちょっとなんか、かわいさ余って憎さへこばいみたいなのがなんかあったじゃないの。あれはなんか、河原、長引やった後に河原で寝そべるみたいな、そういうシーンがあるわ。
まあね、なんかもう本当、あ、でもそれ言われてみればこれ、ビーバップハイスクール撮った監督さんなんですよね。
俺今すげえ適当に言ったのに。
そういや。そういや、そうだったと思った。
まあ、どうでもいいけどな、うん、どうでもいいことしたけども。
うん、
物語序盤の頃とかも全然ミキに見えないとかね、そういう問題とかもありましたよ。
なんかね、首だけになった時後のすごい富江感出てるなと思って見てましたね。
富江感は確かにすげえ富江っぽいって思った。そんなにアキラベタボレの設定だったっけ、
うん、
あれどうだったっけなって思いました。
そうですね、バイクで一緒に走ったりしてましたからね、なんとか、
うん、なんか最初のこのケーキを作るときに、自宅でケーキ作るときに、
うん、
なぜかこのコック帽が家にあったりね。
はいはい、
確かにあれが衝撃のシーンじゃ、
いや、田んぼのお仕事をね、牧村父がやってるけど、なんか稲刈りを鎌でするとかね。
ヒョビいないよ。
いないよ。で、その時に、あ、こいつデーモンだなって気づくシーンですけど、まあ、わからないでもないよって。うん、いや、でもまあ、凄まじいあれでしたけどね。まあその原作のラストまでやって、で結局ね、牧村家のその美希ちゃんの弟さんとそのデビルマンの女の子が生き残った。
あれは弟ではない。
あ、じゃなかった。
ただ知らん子、弟が出てこない。
あ、そうでしたっけ。
なんか弟の代わりに出てきたみたいな感じだけど、まあ、基本的には知らん子だ。
だいぶ記憶が改ざんされてるな、うちも。なんか知らん子と、その女の子が何とか生き残ってるけど、どんどんこう、ね、そのバーから映像がどんどんパンに していくにつれて、もう世界って重くそ滅んでるから、これは何を言いたいんだろうと思って。なんかこれもう死ぬよねっていうしか思えないんですけどね。
そういう風だけでも、まあ、まあ、希望を持って生きていかないといけないって、そういうメッセージ、ね。
うわ
ぁ。あ、そこは俺結構綺麗な終わらせ方したなと思ったけどね、俺。あの、まあ、原作はもう本当になんか救いがない、ね、完全に地球はもう滅亡して終わりっていうのから、あの、実はまだ生き残ってたのがいた。しかも、
うん、
これ結構重要なポイントで、
ええ、
しかも、一人がその悪魔に乗り移られた女の子で、
一
人は人間、純粋な人間の男の子な。
ああ、はいはい
はい。そこで初めてその共存が始まる、そういうラスト。
ああ、そう考えたら一応次世代のアダムとイブなんですねっていう。
今、かなり適当に今言ったけど、
ね。まあ強引に言って
る。重要とは言ったけども、重要とは言ったけども、うん、まあ思いつきに言ってるだけなん
で。いやいやいや、これもなかなか、そこまで超特急で行くからもうなんだろうね。うん。デビルマン知らない人でも一応あらすじがわかるんでね。一冊じゃない人でも。ね、ええ。
まあただ、ただまあできれば、
ええ。
できればまあ、あの原作は読んでほしい。
そうですね。
ちなみにあの男の子がね、男の子はね、染谷翔太くん、ね。
あ、例の。あれ
例の。
例の。
例のが、うん。あんないけど、もう今や売れっ子の。
売れっ子の。ああ。
寄生獣とかにも
出てましたよね。あ、そっかそっかそっかそっか。あれの子が、ちっちゃい男の子ですよね。ちっちゃい男の子が大きくなると、ああなるんですね。
そうそうそう。ちなみに、
うん、
ちなみにあの、染谷翔太の、この、今ウィキペディアちょっと開いたら、多分映画出たのこれデビルマンで5作目なのかな。
おぉ。
けど、これのね、初めて映画に出演したのが、あの2001年、
はい、
あのステイシーっていう、大月健二原作、トーマス直行監督の
作
品で映画デビュー。あのゾンビに殺されるやつ。
まあ、子役、だからまあ、子役スタートだからしょうがないっちゃしょうがないんでしょうけど。
これ出た4作目がね、みんな大好きなタル企画とか、ね、そういう名前とかはね、なかなか大変だな。
あ、でも、今をときめく風になってくれましたからね。いやいやいや。こいつはね、でもまあすごいですよね、まあ原作の方も割とバッドエンドというか、すごい終わり方をしてますからね。
あんな終わり方、考えられない終わり方をしたから。
あれ、それでね、しばらく、この回を撮るにあたって、長井豪さんのね、漫画夜話とか、YouTube に、多分、違法アップロードだと思うんですけど。
まあ、確実に。
出ててね、面白かったですね。夢枕バクさんとかが出てて、いやー、長井さんね、こういう原作でね、すごくこう、かなり若い時期に、こういう大傑作を書いちゃって、で、それがずっとね、残ってて、自分の中でね、それ自分で見てても荒がものすごいあるなっていう気持ちはわかるけど、それをね、書き直したいっていう気持ちもわかるけど、やっちゃいけないんだよ、それは、っていうこと。言ったけど、長井くんやっちゃったんだよね、って言って。後のバイオレンスジャックとかのこととかを、デビルマンレディとかのことをね、書き直しね、やっちゃダメなんで、あれずっと、一切触れなければずっと名作だったのに、つって。でもね、本人がやっちゃダメなんだよ、つって。
残念ながら、往々にしてね、そういうものってのはあるわけですよね。
そうそう。
だから、スター・ウォーズも撮られ続けるんで。
確かにね、まあの、
で、一作タイトルも見たことがないけど。
ああ、スターウォーズって一本も見たことないですか？
一本も見たことない。
ああ。
ようっていう気があんま起こんない。あのね、
うん、
スターウォーズのパロディで、あの、温泉舞台にしたスパウォーズとかそういう映画があったら見たいと思う。そういうタイトルに行って
よ、俺。なんと、っていうところですけどね、別に、あれですね、メカがかっこいいっていうので、その、あれですね、スターウォーズに出てくるあの、X ファイターとか戦闘機があって、で、それアメリカから輸入するしかなくて、プラモデル屋で見たらですね、ガンプラが300円で買えてた時代に、あの、プラモデルが5000円とかしてですね。
マジですか？
うん、確かそんなぐらいすごい値段がついてて、うわ、すげえやーと思って、これがどれぐらい活躍すんのかなって言ったら、言うほど画面には出ないとかね。
まあまあ。
うん。
ガンプラ自体高いのがね、いっぱいあるんでね。
うん。
ちなみにそのガンプラでもあれ何万するやつとかあるでしょあれ。
ありますね、今は。うん。
4万とか。
うん。
それより高いのがスカイツリーのプラモだった。
スカイツリー。
スカイツリーのプラモがバンダイから出てた。それ4万ぐらいする。
すげえ。すげえっていうか、多分あの、ほんと、
クイズぐらいどうでもいい情報がここに入っちゃう。
うん。
まあ、ただ、スカイツリーは僕が大好きな、うん、怖すぎて重要な、
ええ、
役割を果たすものなん
です。そうですね、あれは。いや、多分エレベーターとかその辺も中から作っていかないといけないって、ほんと建設とかそういうレベルで作っていくプラモンだと思うけどね、それは。それぐらいの値段しちゃうやつは。うん。
いや、もうダメだね、そういうジャンル映画の人間なんだから、そういう。
うん。
なんか対策とかをそういう批評しちゃダメだと思う。俺なんかもう、サダコバーサスカヤ、違う、サダコバーサスカヤコではなくて、
ええ、
ヒコさんバーサスサダコとかそういう話をしないとダメなの。
ヒコさんシリーズについて語っていくと。いやいやいやいや、確かにね、まあ、あの、最後ちょっとあの原作とのあのあれ批評っていうかあれであの解釈っていう部分でなんかあのあれですねあの漫画版今回あのこの実写版の方はですねなんとかあの人類とデビルマンだけはちょぼっと生き残ってなんとかあのね希望が持てるラストかなっていう話でしたけど原作の方はあのちゃんとデビルマン軍団とこのサタン率いるデーモン軍団が激突して、で、あの、なんですね、サタンだけ生き残って、あと、あの、地平線の彼方からいっぱい天使が出てくるっていうラストだったんですけども、あれなんかあの解釈によったらあれ、あの、デビルマンは壊滅して、で、あの、デーモン軍も息も絶え絶えで、それをとどめを刺しに神の軍団が降りてきたっていう、解釈なんですってね。
ね
うん、
で、神についての解説とか原作であったしね。
うん、
あのそう考えてみたらその映画版はそのデーモン族というのは結局何なのかっていう説明とかは一切なかった。
なかったですね。なかったですね。なんかこう取り付いてデーモンになっちゃうよぐらいの。うん。なんか妙な生命体なんですよみたいな話が一瞬あったかないかぐらいの話で終わっちゃいましたからね。
うん。トドムとゴモラの話とか全然なかったよ考えてみたら。
うん。あの塩になってしまうとかね。戦闘機がうわーって光に浴びて戻ってきた人間が全員塩になってたとかって。あれ、まあ、最初読んだ時、何の意味が分かんなかったけど、あれ、ソドムとゴモラで、そういう話なんですよね、あれ。振り向いた人間が塩の柱になってたみたいな、やつですよね、あれ。そこが。
あれ、ソドムとゴモラがそういうふうな、まあ、ちょっと、あんま、詳しくはないんで。
確か、そこはもう大敗だから、大敗とした町になってるから、なんかそこの正直一家だけ
神が滅ぼしたっていう、
うん、正直一家だけ まあその町出なさいよって言われて、正直にそれ聞いて出てくんだけど、いよいよ滅ぼすって時に絶対町の方を向いちゃダメだよって言ってたんだけど、一人だけ向いちゃったら、その向いた人は、あの、潮の柱になっていた、なっちゃったみたいな話だった
んですね。なんか、うん、似たような神話がね、多いんだよね。あの、与物平坂の話とかもね、そんなのあったり、振り向いちゃダメとか。似たような神話が多いんだよ。
そう
わかんない。
まあ、ジョジョでもありましたからね。振り向いたら持ってくるみたいな話。いやいやいやいや。そんな中でですね、ちょっとあの、どうしてもちょっとね、あの、このデビルマンという映画のことを知ってる方が少なかったんで、どうしても。
意外と見れる。意外と見れる。
そうですね。あの、
見れると思って、でも、やっぱり見れないってなっても、こっちは責任を負いたくないんで。
いやまああのデビルマンというものを全く知らなければあの一応、2時間程度で全てのストーリーを一応やってくれるというお得感はありますし、ですねあのこれですねあの邦画であのやっては邦画で一番やってはいけないことのあのおそらく全てをやってると思うんですよね。あの主演に全くあの俳優さんでもない素人を使うとか。
ナレーションでいろいろ説明しすぎとかね。
そうですね。ナレーションで、済ますとか、あと、原作5巻分を無理やりぶっ込むとか。で、なおかつ有名エピソードは全部、あの、やろうとする。けど、消化不良も多いよとか。
ただ、ちょっとね、その辺の批評についてね、あの、北野武がね、ここ、標茶とかに並ぶバカ映画だみたいな感じでね、すごい批判してたけども、ただね、その原作をこうしちゃったのかっていう、そういう話になると、あの、北野武が出てたバトルロワイヤル、相当なもんだと俺は思ってた。
確かに。
完全な余談だけどね。
うん。
トルロワイヤル2は、あ、ごめんなさい、そのデビルマン界にこんなこと言うのもおかしいですけども、最後にこれだけは言いたいんですけど、あの、バトルロワイヤル2っていうのはクリスマス映画なんで、あの、クリスマスに見てください。聞いてらっしゃる方はね。クリスマスまでに公開が間に合うのかどうかは知らないけども。ぜひ見てください。あれはHuluとかで見れるんで。
え、ですね。
アマゾンでも見れるはずなんで。
わかりました。というあたりで、じゃあ、このあたりで、ちょっとそろそろお時間となりましたので、一旦締めたいかと思いますので、この度はどうもありがとうございました。というところで。
でつぶやいていただくか、JOJAC